この放送は2021年の11月23日の17時ごろ収録してます。皆様ようこそ。この番組はですね、現役の技術者である私がですね、ちょっと日々感じているようなことを、曖昧に語る番組です。で、今日のテーマはですね、第20回に引き続き、リバースエンジニアリングについて語りたいと思いますので、もしよかったら最後まで聞いていってください。はい、じゃあそれでは始めます。はい、それではですね、20回の続きになるんですけど、前回、リバースエンジニアリングやっても誰も喜ばないことの方が多くて、あんまり流行りませんよっていう話と、なんだけどとっても大事だと思っていて、それをオープンソース の、ツールを使って、実現することができるんじゃないかという可能性をちょっと示唆しました。はい。で、それをやるために、Python を使ったりとか、あと、ベクトル解析の知識を使ってやっていくことができるんじゃないかと思ってますというようなことについても、ちょっと触れたんじゃないかなと思います。で、今日はですね、実際、そのベクトル解析と、あと、Python を使って、どういうふうなツールを使ってやれば、それが実現できるのっていうのを、ちょっと紹介しようかなと思ってます。で、世の中にはオペレーションシステムが、Windows と、MacOS と、Linux、この3つが、大体3強で存在するんですよね。いや、世の中にはもしかしたら私はトロン使ってるんですなんていう方もいらっしゃるかもしれないですけど、申し訳ないです。ちょっと私にはそこら辺の知識がないので、そこは割愛します。で、正直、その僕が学生だった自分って、1990年後半から2000年前半だったんですね。で、その時はまだそのインターネットも、やっとそのモバイルっていうのが出始めた頃で、スマホもなかったですし、僕自身もね、大学でパソコン持ってて、ノートパソコン持っててやってた時は、IBM のノートパソコンに、その時ディオンだったかな、今の au さんになるのかな、の PHS をつないで 125kbps ぐらいで通信しながら、いろんなことやってた時代で、あまりそのちょっと YouTube とかそういうの見ながらっていう感じじゃなかったんですよ。まだ Wikipedia もそんな大したのなかったんじゃないかな。そうは言ってもですね、インターネットの黎明期で、やっとこう、なんていうんですか、人と人がつながり始めた時代だったんですけど、ちょっとそんなのもあって、その当時はね、あんまり熱心にそこら辺の勉強してなかったんですよ。で、それもあるし、あとね、昔は今の Python ほどその中間言語っていうのが便利なのがなくて、 C で1から自分で組むなんていうのが結構ザラだったんですよね。で、何はともあれ、そのデータの扱い方、あと IO の管理みたいなのがすごく難しくって、そこら辺の知識を全部拡充しながらやっていくには相当高いハードルを何個も超えないといけなかったんですよ。なんでね、もう諦めました、その時は。なんですけど、もうね、今ちょっと時代違いますよ。正直ね、YouTube 見ながら1日30分でもやってったらね、そこそこまともなシステムがね、できちゃう時代になっちゃうんですよ、今。なってきてるんです。で、結論から言うと、そういうその3次元モデルを最終的に生成して何か解析みたいなものに利用しようと思ったらですね、もう今フリーキャドとブレンダーの2択しかないです。もう他にもね、いっぱいあるやないかって皆さん言うと思うんですけど、正直他のソフトにあんまり魅力を感じません。で、それは理由があって、これがね、 Python スクリプトで制御できるんですよね。これめちゃくちゃ大きいです。もう正直、もうね、何個も言語勉強するのね、すっごいめんどくさいんですよ。ただ、1個前のその配信でも、ちょっと触れたんですけど、これセンシングをね、ちょっと使おうかっていう話になってくると、残念ながらね、フリーキャドとブレンダーだけじゃ、ちょっとやっぱりちょっと薄いんです。なんで、IO ないし、インターフェースを、 まあそう、 IO ですよね。まあインターフェースを整えるのにね、まあ、比較的楽なのはこれもう Unity です、絶対。でお金がねちょっとありますよ。確かに、ね、基本パックだったら1万4000ぐらいなんですよね。で欲しいやつ、欲しいオプションをどんどん使っていこうと思ったら、そこから課金していくみたいなパターンだと思うんですけど、お金があるならね、マットラボもいいですよ。うん、マットラボはいい、本当に。でなんで、まあ、Unity と、まあ、あのブレンダー、フリーキャドがあったら、まあ、正直もう今何でもできます。まあ、これに RGE の IDE とかね、まあ、正直ちょっとそこは難しいところがあるんですけど、まあ、でも RGE の IDE とかであればね、もっと便利になるし、なんで、そういうのがあればできますって話です。ただ、そのフリーキャドとかブレンダーに関しては、まあ、Python スクリプトでどうにかなっちゃうんですけど、まあ、Unity の場合は C シャープ。で、MATLAB の場合は C もしくは C ライクな言語をね、まあ、多分オリジナル言語なんかあったような気がするんですよ。そこら辺はね、ファマスとか、ああいうのとかと一緒なんで、まあ、基本的に、やっぱりオリジナル言語があって、で、まあ、なんで少しね、余分に勉強しないといけないんですよ。ただね、まあ、私がこう実際実務で使ってるやつだと、そのリアルタイムトレースみたいなものっていうのは今のところ必要がないので、まあ、基本的には、先ほどちょっと触れましたけど、まあ、もしセンシングする場合はですよ、何かのセンサーの信号を読んだりとかしながら、こう、ちょっと、物の位置見ますみたいなことをやるんであれば、RGE の IDE っていうのがあって、まあ、そういう8ビットのマイコンみたいなものを、からの信号をシリアル通信でね、端末、僕の場合は Mac 使ってるんで、まあ、Mac に読み込ん でテキストファイルに一遍アウトプットで落としてから、まあ、データ整理するんで、まあ、基本ね、あんまりリアルタイム必要ないかなと思ってます。でね、結局ね、 2,3 年前 OS がカタリーナになる前かなにものすごいやってたんですけど、まあ、あんまり使わなくなっちゃいましたね、結局。で、もっと言うとですよ、まあ、確かにその RGE の使う人だったら、まあ、その RGE の ID と Unity かますっていうのが、まあ、必要になってくるんですけど、ラズパイ使える人はちょっと別なんですよね。なんで、ラズビアンとか Ubuntu の上でどうにかしましょうみたいな話の時は、まあ、多分何でもできると思うんです。GPIO のアドレスマップ覗きに行けるんで、なんで、まあ、データをね、こんなことこの放送で言っても分かる人がいるのかどうかちょっとよく分かんないですけど、上位ビットと下位ビットの8ビットをそれぞれ分けてに取り込んで、そいつを数字に、直してしまえば、16進から10進に直したりとかすれば、まあ、正直データ編集なんてなんぼでもできるんで、それはね、できます。うん。なんで、まあ、その場合は、Unity みたいなシステムがなくても、まあ、制御みたいなのができるかもしれないですけど、まあね、他のモジュールと組み合わせて使うときとか考えたら、やっぱりそういうトータルで管理できるような、Unity みたいなソフトあると、本当便利だと思います。はい。で、これはもうダメですね。この子で、まあ、この時間来てるってことは、やっぱりこの回も2回に分けるのかもしれないですけど、ちょっとこれは最後の方で決めます。でですよ、まあ、ちょっと今なんで、ブレンダー、フリーケード、ユニティ、マットラボ、あとは RGE の ID と Python、Python じゃないや、ラズパイの話はちょっとしましたけど、ここがもう一個ポイントがあって、実はね、そのフリーキャドとブレンダーって今ね、どれでも動くんですよね。で、ちなみに僕はそのプライベートと業務をあんまり混同するのが嫌いなんで、基本的にプライベートで起こしたテクニックを業務で使ってお金をもらってるだけなんで、その何だろう、会社のパソコンでどうこうするなんてことはもう 100% ないんですよ、実はここら辺の検討で。なんで、もうオペレーションシステム完全に分けてます。だからもう、なんだろう、僕は MacOS で仕事っていうか、まあ、プライベートを営んでいて、で、しかも、もしそのこら辺の、このドッキングしないといけないもの、例えばその Windows の API から取り込んできたデータをどうこうするとかっていう話になってくると、これもう実はね、全部 Linux 上でやってます。だから自分のそのプライベート用のパソコンになんか、何かの情報が入ってくるようなこと 100% ないです。 それはまああくまで会社の中だけでしかコンプリートしないですし、もしくはその、まあ、どこぞ例えば京都大学さんとか、まあそうですね、どっかのメーカーさんとかそういう会社の中でデータを扱うとかっていうのが発生した場合は、あの基本的にはもうそこにしか端末がないです。なんでもう僕の場合一番よく使ってるのはラズパイゼロを使ってるんです。実はあれめちゃくちゃ安いんで本当にね便利なんですよそう、僕のすっごい少ないお小遣いでもあのこれも置きっぱでいいからってここにつなげっぱなしにしといてとかっていうのが普通にあの言えてしまうので、なんでもうあのラズパイゼロをねやっぱりよく使ってます。うん、ちょっと話元戻しますね。なんでフリーキャドとブレンダーに関して言えば、正直その何ての Ubuntu と失礼 Linux と MacOS と Windows のその 3OS で同じような環境を整えることができるんです。まあ、あの全てが全て互換があるとは言わないですよ。特にねもうね僕は何ですか Mac 歴が非常に長いんですけど、今回ね Apple Silicon Mac に非常にねちょっとマジかやってくれたなみたいな感じがちょっとあって、インテルでよかったんですよ正直でね M1 Mac 君はねすごいねちょっと導入をこう先延ばししないといけなくて、多分まあいろいろね入れたら多分ドッカー入れたりとかなんやりとかしたらまあいろいろ動くんは動くんでしょうけど、正直ねそこら辺にねなんかあのテクニックあのリソースを割きたくないんですよね、自分の時間を。なんでね、まあ、インテル Mac だったらよかったなっていう気はします。まあ、僕実際今使ってるやつも2018年モデルの MacBook Pro 使ってるんで、まだ15インチなのかな僕の。なんで、まあ、あの基本ちょっと残念ですけど、まあ、でもインテル Mac の時は少なくとも Ubuntu、MacOS、Windows の 3OS で同じような環境を整えていろいろやってました。でね、まあ、これは自慢話です。なんで、まあ、あの気に入らなかった人はごめんなさい、早送りにしていただくか、もう今回の回飛ばしていただいても構わないんですけど、2020年にの発生したコロナの影響で、まあ、あのいろんな東証一部の会社さんはリモートをかなり積極的に導入されたんですね。ところが、まあ、あのそのリモートが加速した年の、まあ、面接の時、まあ、いわゆるその部長面接の時に、お前リモートどうやったかって言って、もう全然効率が上がらんかったわと、みんなからのアウトプットも少なかったやけどお前はどうやったんやって聞かれたんですけど、減るわけがないんですよこれ実は。あ、そもそもその何て言うんですか、会社で検討しないといけないとかっていうのをやってるから、まあ効率が悪いわけで、だからね僕は全く影響がなかったんですよね。なんですけどちょっとまあそこはね、あの非常に理解がされなかったので、お前の仕事のやり方がおかしいと、まあ、いう話でですね、まあ、その後かなりつまはじきにありましたので、はい、なんでまあ正直今の話はどうでもいいんですわ。その愚痴みたいなものはどうでもいいんだけど、あのこういうそのことをあの環境構築した上でその自分に必要なシステムみたいなものを持ってると、アップルシリコンみたいにものすごいこう大きいハードウェアの変更とかが入った時にはすごく苦労するんですけど、なんだけどあのすごくね効率よく何でもこなしていけるようになります。ただこれを業務でやったらダメですよ、ね、あの緩和9代 の特会かなんかにちゃんと言いましたけど、これを、ね、会社でまとめてシステムでやっていくぞってなった時に、ね、ハードウェアの変更がドーンって入ったらもうそれこそえらい目見ますん で、 なんでこういうのは個人でやるべきなんです。はい、で、どうしよう、なんかすごい盛り上がっちゃったもんだからすごい時間を食ってしまいましたけどで、そうですね、これちょっとかなり間が悪いので、3回目をちょっと作ります。はい、ちょっとごめんなさい、この回では終われなかったですけど。でね、次の回で一体何を説明するかっていうと、じゃあ今度そのブレンダーないし、フリーキャドを使った時にね、一体何をできるのっていう話をちょっと言います。もうね、やってることはめちゃくちゃ簡単なんですよ。なんだけどこの一手間を加えるか加えないかで、その実際にね、あの、まあ、自分の会社が囲っている協力会社さんから出てくる部品たちの実力が分かるんです。 で逆にその計算通りにね物が作れてればこういう不具合は起きなかったんだみたいなことを言う人いるんですけど、自分の会社のねレベルとか、あの会社が囲ってるそのあの製造業さんのそのレベルみたいなものをちゃんと認識した上でね、ものづくりができなければね、ほらもうね、あの何を作っても失敗しちゃうんですよ。だからまあちょっとそういうところのね調査を、まああの本来もうちょっと大きい会社さんとかになってくると、もしかしたら市場品質さんとかがあったりとかして、まあ生産管理できてるくるのかもしれないですけど、まあそんな会社さんとか管理されてる会社さんなんていうのはね、もう一部だけだと思いますんで、まあそれをまあ自分でやりましょうみたいな話をちょっと次の回にしたいなと思ってます。はい、まあね本当なんだろう、皆さんが楽しく聞けてるのかどうかはちょっとよく分かりませんけど、ね、もうちょっと楽しいポッドキャスト聞いた方がいいのかもしれないですね。はい、すいません。じゃあ、まあ、とりあえずちょっと今回はこれでおしまいにしたいなと思います。まあ、できたら、まあ、次の回も聞いていただけたらなと思いますので、その場合はまたよろしくお願いいたします。今日もありがとうございました。それでは、失礼します。